私が街路で捕らえられることを免れたとしても、どうして私は彼の前まで行けるだろうか。またどうして未知の不愉快な訪問者である私が、あの有名な医者を説き伏せて、彼の同僚であるジーキル博士の研究室を探させることができようか。その時、私は自分の今までの特質の中で、ただ一つの部分だけがそのまま自分に残っていることを思い出した。私は自分自身の首席で字を書くことができるのだ。そして一度このパッと燃え上がるひらめきを認めると、私の取るべき道は端から端まで照らし出された。そこで私はできるだけよく服装を整え、通りすがりの貸し場所を呼んで、自分が何気なくその名を覚えていたポートランド街のあるホテルに走らせた。私の姿、それはその衣服がどんな悲惨な運命を包んでいたにしても、実際随分滑稽なものであった。を見ると、御車は吹き出してしまった。私は激しく怒って、御車に向かって歯ぎしりをした。すると彼の笑いは消えた。これは彼にとっては幸せであったが、私にとってもなお一層の幸せであった。なぜなら、もう少しのところで私はきっと彼を御車台から引きずり下ろしたに違いなかったからだ。旅館へ入るときに私はものすごい顔つきで辺りを睨み回したので、求人人たちは震え上がった。彼らは私の目の前では顔を見交わしもしなかった。ただペコペコして私の言いつけに従い、私を私室へ案内して手紙を書くにいるものを持ってきた。命が危険になっている時のハイドは、私にとっては初めて経験するものであった。激しい怒りに震え、人を苦しめたくてたまらなくて、人殺しをやりかねないほど興奮しているのだ。それでもその男は抜け目がなかった。非常な意志の努力で怒りを抑え、一通はラニオンに、一通はプールに宛てた二通の重要な手紙を書き上げ、それが投函されたという実証を受け取りたいために、それを書き留めにするようにという指示を与えて出した。その後で彼は一日中旅館の私室の暖炉に向かって爪を噛みながら腰掛けていた。その部屋に一人きりで恐怖に脅かされながら食事もしたが、球児は彼の目の前ではっきりとビクビクしていた。で、すっかり夜になってしまうと、彼はそこを出て締め切った辻馬車の片隅に身を置いて、ロンドンの街路をあちこちと乗り回した。彼と私は言う。私とはどうにも言うことができないのだ。その地獄の子には人間らしいところは少しもなかった。彼の中に住んでいるのは恐怖と憎悪だけであった。そしてとうとう彼は御車が変に思い始めたような気がしたので、馬車を捨てて例の体に合わない衣服を着て、人目につく姿のまま夜の人通りの中へ思い切って歩いていったが、その時この二つの過当な劇場は彼のうちに嵐のように荒れ狂っていた。彼は恐怖に駆られてめちゃくちゃ独り言を言いながら、人通りの少ない往来をこそこそと通り、まだ夜の12時までに何分あるかと数えては足早に歩いた。一度などは一人の女がマッチを一箱買ってくれと言うらしく、彼に話しかけた。彼はその女の顔を殴りつけたので女は逃げていった。私がラニオンの家で本当の自分に帰った時、 その給油の恐怖を見て、多分いくらか心を動かされたかもしれない。が、私は覚えていない。とにかくその恐怖謎は、私がそれまでの数時間のことを思い出す時の恐怖に比べれば、大概の一滴に過ぎなかった。私には一つの変化が起こっていた。私を苦しめたのは、もう公衆台の恐怖ではなかった。それはただ、ハイドに変わることの恐れであった。私はラニオンの避難を半ば夢心地で聞いていた。自分の家へ帰って、床に着いたのも、半ば夢心地であった。私はその日の疲れの後なので、ぐっすりと深く眠ったので、私を悩ますあの悪夢でさえ、その眠りを破ることができなかった。翌朝、目を覚ましてみると、気力もなく弱っていたが、しかし気分は爽やかになっていた。私は自分のうちに眠っている銃声を、なおも憎み恐れていて、もちろん、前日のあの恐ろしい危険を忘れてはいなかった。だが、私はもう一度家にいるのだ。自分自身の家にいて、自分の薬のすぐ近くにいるのだ。そして危険を逃れたことに対する感謝がほとんど希望の輝きにも劣らないくらいに心の中で強く輝いていた。朝食の後で冷たい空気を気持ちよく吸いながら中庭をゆったりと歩いていると、またもやにわかに変身の先ぶれであるあの言うに言われぬ感じに襲われた。そして書斎に逃げ込むか逃げ込まないかに、私は今一度ハイドの劇場で怒り震えているのであった。この時には元の自分に帰るためには2倍の分量の薬がいったが、悲しいことにはそれから6時間後陰気に炉の火を眺めながら腰掛けている時に、例の苦痛が戻ってきて、また薬を用いなければならなかった。手短に言えば、その日からあとは、私がジーキルの姿になっていることができるのは、体操をするような非常な努力によってか、薬の効き目のある間だけのように思われたのであった。昼となく夜となく始終、私はあの変身の前知らせの身震いに襲われるのであった。ことに私が眠るか、あるいは椅子にかけたままちょっとうとうととしてさえ目を覚ました時には必ずハイドになっていた。この絶えず差し迫っている運命に圧迫され、また実際人間には不可能と思われるほどの不眠に陥って、私は自分自身の姿をしていても興奮のために消耗し尽くされた人間になり、身も心も力なく衰えて、ただもう自分の分身に対する恐怖という一つの思いだけに心を奪われていた。